箴言7章の1節から5節。我が子よ、私の言うことを守り、戒めをここに収めよ。戒めを守って命を得よ。私の教えを瞳のように守れ。それをあなたの指に結び、心の中の板に書き記せ。知恵にあなたは私の姉妹と言い、分別に私の友と呼びかけよ。それはあなたをよその女から、滑らかに話す違法の女から守ってくれる。父や母が教えてくれたことという本がですね、ありましてですね、いろんなことをですね、お父さんお母さんが昔教えてくれたというですね、一言しか書いてないんですけど、人はそれぞれの家庭の中でその家にあった教えをですね、受けて成長しているもんだろうなと思います。たわいもないですね、ことをですね、教えてくれてるというかですね、あんまり素晴らしいことはですね、その中にですね、なく、どの話も最もだなというですね。で、特にですね、気がつくのはですね、とにかくですね、真面目にコツコツと生きていきなさいというですね、多分これが一番多かったですね。でその次にですね、神様はいつも見ておられるんだですね。天はでもそうでしょうしですね、神はとか仏はとかですね、いろんな言い方ありますけど、自分のことを必ず誰かが 見ているとですね、だから真面目にコツコツと生きることだ。多分日本人のですね、お父さんお母さんがずっと教えてきたのは この2つなんでしょうね。神が見ておられるということと、真面目にコツコツと生きていきなさいですね。多分これが今はですね、ないのかなとも思います。必ず誰かが見ているというですね、その視点というのが、大体どこら辺にあるのかなとも思うのです。で、箴言の7章にはですね、父の諭しの中にですね、いろいろな諭しがありますけど、どうも詩編を読んでいくとですね、若いですね、自分の子供にですね、たくさん言ってることは何かっていうと、女性に誘惑されるなっていうですね、多いんですよね。若い女に誘惑されるなとかですね、遊女に誘惑されるなという、だから相当ですね、箴言のですね、世界は男の人がですね、女性に誘惑されるということの、なんて言うんでしょうね、危険性をですね、お父さんが一生懸命知って、それはお父さんも経験したことなんでしょうから、それを戒めてるんでしょう。で、格子を通して外を眺めていると、浅はかなものがですね、見えてきて、中にただ一人石の弱そうな若者にいるのが気づいたって書いてあるんですね、先に。で、石の弱そうなものがですね、若いですね、女性にですね、誘惑されるんですね。で、誘惑される若者はですね、浅はかなだけではなくして石が弱いもんなんだというですね、なかなか箴言はそういうふうにして読んでいくとですね、非常に面白いですね。で、女性が男に誘惑されるっていうところは一言もないっていうのが面白いところだな。だから誘惑するのは女性っていうのが聖書のモチーフなんだろうなと思います。しかし、そういうお父さんの教えっていうのがですね、一体どこにあるかということなんだと思います。でですね、先週ですね、あるですね、広島にで、教会してた、その頃はまだ小学生だったんですけどですね、お父さんになったんですね。で、赤ちゃん生まれたんですね。でですね、彼はですね、お父さんを早く亡くしてるんですよね。確かですね、小学校5年生ぐらいの時にですね、過労死というかですね、ケーキ屋さんをですね、オープンして確か2ヶ月ぐらいで、3ヶ月ぐらいで亡くしたんですよね。で、その時は小学生だったんですよね。で、もう辛くて辛くてしょうがなかったんですよね。で、お父さんは一体どこに行ったんだとかですね、死ぬっていうのはどういうことかとかですね、天国っていうのは本当にあるのかとかですね、そんなことを一生懸命ですね、聞いていたんですよね。で、一番ですね、答えられなかったのは、お父さんはなんで死んだんだですね。神様はなんでお父さんをですね、天国に連れて行ったんだって言われた時にですね、答えられなかったですよね。それは僕にもわからんですね。なんでこんなに早く連れて行かれたのかわからないって。で、ある時経ってですね、2ヶ月ぐらい経ってですね、お父さんは死んでないってことが分かったって言いに来たんですよね。ってですね、なんか亡霊かなんかが出てきたのとか、幽霊かなんか出てきたのって言ったらですね、そうじゃないんだってですね。その2ヶ月ぐらいの間にですね、みんながですね、あんたお父さんに似てるね、あんたお父さんに似てるねって言われるんですね。似てるんですね、背が高いところからですね。 で、あんたの猫背のところもですね似てるねって言われる。そうするとそれずっと聞いてきたら、お父さんは死んだんじゃなくて僕の中に生きてるんじゃないかなと思うようになったと。いいこと言うじゃんって言ってですね。でですね、僕を見ればお父さんを見ることができるから僕がお父さんに似てるって言うんだろうですね。でそう言ったから、じゃあお父さんの何に似てんだっていうふうな話をしててですね、実はお父さんがいろいろお話してくれたこととか教えてくれたことが自分の中にあるんだって、だからそれがお父さんそのものだっていうふうに思うようにするっていう、小学生がですねよくそういうことに気がついたなと思ってですね。でもそれっていうのはイエス・キリストがですねおっしゃったことと同じだと思うよっつって、イエス・キリストは自分の中に父がいて父の中に自分がいるんだっておっしゃった。だから自分を見たら自分の神様である父なる神様が見えるっておっしゃったわけですから、それと同じことだと思うよ。だからお父さんが教えてくれたこととか、お父さんとですね、触れ合って遊んだこととか、それを忘れないように生きていったらどう、いつかあなたもお父さんになると思うよって言ったらお父さんになっちゃったんですね、先週ですね。でまだ彼と話してないんですけどですね、多分ですね一つの家庭を作ってですね、幸せに暮らしてるんだろうなと思いますですね。その時はとても辛かったんだと思いますけど、でも自分がお父さんになった時にお父さんが話してくれたことをやっぱ思い出してくれたらいいなと思うふうに思っています。信玄は私の死を瞳のように守れっていうふうにお父さんが子供に言ってるんですね。瞳のようにっていうのは注意深く見つめることを意味し、目をそらすなと、中心を見抜けっていうことなんでしょう。神様の教えをそのように守ることをですね、この信玄のお父さんは言ってる。私たちもですね、その口をきちんと守る、真面目にコツコツと生きながらイエス様のですね中に自分自身を見ていく、そのことがですね信仰の始めではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たちのうちに生きておられること、また私たちが主の中に生きていること、そのことを今日覚えることができますように、あなたからいただく教えの一つ一つをどうか私たちが受け止め、それに従って生きていくことができるときに本当の平安を与えてください。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守り導いてください。また病床にある方々、悩みに直面している方、死に直面している方々には主の御言葉によって守ってください。今日は九州学院の高校の受験が行われていますけれども、どうか主が導いてくださったこの若き一人一人をどうか日頃の実力が出せますように、また九州学院に入学することによってイエス様あなたと出会うことができるように導いてください。今日も私たちに必要な家庭、また必要な力を聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。